皆さんにプレゼントをいただきましたので、これは何かご存知ですか？知ってます？これカープのマスコットですね。スライリー君って言うんですけども、実はこれルイス・ロペス選手がですね、この間100号ホームランを打ちまして、でなんかカープの選手はホームランを打つと必ずこれもらうらしいですね。で、まあ、テレビ見てるとこれもらったらすぐなんかボールボーイに渡したりしてますけども、でその打った翌日に私2人で聖書を読んで祈りの時を持ったんですね。で、まあ、彼が日曜日教会に来れないもんですから、教会私の時間になる時はいつも来てもいいよっていう話をこの間彼の家でちょっと集会した時にお話しいたしましたら、電話があって、それでその時これ持ってきてくれたんですよ。でちゃんとここに100号ホームランと、で三滝グリーンチャペルの皆さんへとここに書いてあってですね、で God bless Luis Lopez、さらにここにヨハネの3の16と書いてあります。本当にね、彼は純粋なね、熱心なクリスチャンです、ね、で日曜日ね、やっぱり試合があって教会に来れないので、まあ、これはロペスの代わりに教会に来てるということですね。ここに置いといてやろうと、まあ、いつもここに置いてるわけじゃないですけども、後でまたご覧ください。市民球場で試合になるときにはもういつでも来てくれと奥さんに言われて、おりまして、ぜひ皆さんも応援してあげてください。ロペスがもう大活躍して、して彼は一生懸命ね、証しをしているんですね。彼の話によると、まあ、もちろん日本語はできないので日本人の選手にはできないんですけれども、外国人の選手には聖書を送ったりなんかして証しをしているそうであります。で今日は母の日なんですね。ですから、まあ、母親に通訳させるというのはあんまり母の日としてはふさわしいことかどうか分かりません。まあ、かえってそれはいいのかどうか分かりませんけれども、まあ、母の日の起源とかね、そういうことはまあ皆様ご存知ですから、あえて今日お話しいたしませんが、まあ、母の代表ということで今日はイエス様の母マリアについてお話をしたいと思います。で、まあ、カトリックの方ではマリアは聖母マリアですね。まあ、イエス様に次ぐ、あるいは神様に次ぐぐらいのですね、特別な存在として扱われて、いるわけですけれども、我々プロテスタントの方では特別に、そういう扱いはいたしません。ですけれども、このマリアという人の生涯を振り返ってみますと、やはり彼女の果たした役割の大きさというものが分かりまして、まあ、礼拝する気持ちにはなりませんけれども、本当に感謝したい気持ちにはなるんですが、この、まあ、マリアというと、まあ、イエスの母で、特にこのイエスを産んだ人っていうんでしょうかね、として知られておりますが、ヨセフと婚約をしておりますときに、まあ、まだ結婚する前に聖霊によって身重になったと、まあ、皆様ご存知の通りであります。そしてヨセフと共に、まあ、急な住民登録の命令が出まして、まあ、彼の故郷でありますベツレヘムというところに、まあ、海月に、行かされて、でそこで宿屋もなく、まあ、貝羽桶に寝かせる、まあ、つまり、馬小屋で出産をしなければならない。神様に与えられた子供なのにね、なんでこんな、誕生になったんだろうかと彼女は思ったと思うんですけれども、そこへ羊飼いがやってくる、そしてまた東の方からは博士がやってくるということで、大変不思議な、ことを経験いたしましたが、またまた今度はエジプトに行かなければならないと、見ず知らずのところで血のみ子のイエスを抱えて、彼女はどれほど苦労したことかなと思うんですね。 で、まあ、何年かしてようやくあの自分の生まれ、まあ、自分の実家であるナザレというところに帰ってきて、そこでイエスを育てる。イエスがどのような育ち方をしたかというようなことは聖書にはほとんど書いてありません。まあ、ただ一箇所、ルカによる福音書というところに、イエスが12歳の時でしたかね、あの家族全員でエルサレムにお参りに行った、その帰りに、ふと見るとイエスがいないと。であちらこちら探してエルサレムまで帰ってみると、なんとこの息子がですね、神殿の真ん中に座って、そこで学者たちを相手に話をしている。話を聞いたり質問したりして、そしてまた聞いている人を驚かせていた。しかし今その後ナザレに帰って、そこで両親に仕えてお暮らしになったと聖書書いてあるんですけれども、そこで、30歳ですかねになるまで、このナザレでイエスを育てるわけですね。でヨセフの話はエジプトに行ったというところを最後に、出て、まあ、もちろんこのエルサレムですか、エルサレムの旅をしたという話を最後に出てまいりません。その時がイエス様が12歳ですから、おそらくその後何年かしてヨセフは亡くなって、まあ、マリアが一人でイエスを育てた。まあ、でもあのイスラエルでは13歳ぐらいが当時は成人でありましたから、もう大きくなったイエスはこの父亡き後、死のおそらく後を継いで大工として生計を支え、一家を支えたものと思われます。で30歳になった時にイエスは突然この家を出てしまうんですね。家出をしたっていうわけじゃなくて、この、まあ、宗教的な理由で、日本で言えば出家ですね。で当時あのそういうことはよくあったようです。あのバプテスマのヨハネという人もそうですし、またもちろんイエスに従った弟子たちもそうですね、誰かのラビといわれる先生のもとであの勉強するとか、あるいは司会写本なんて見つかりましたけれどもね、あそこにあったクムラン教団というのがあるんですけれども、まあ、ああいうところに所属して、何か修行をしたり、写経をしたり、あるいはその学校に行って勉強したりとか、まあ、そういうあの宗教のために家を出て、まあ、身を捧げるというようなことをイエスは始めたわけです。ところがイエスのこの噂がですね広まるにつれて、大変変な噂もまた家に伝わってきた。マルコの 3-21 にはあの男は気が変になっているという話が、マリアとその家族に伝わってきたんですね。おそらくイエスが悪霊に疲れている、その悪霊を追い出したり、病の人を癒したり、まあ、いろんな奇跡をしておられましたね。なんか、まあねじまかってというかね、変な形で噂が伝わって行ったんじゃないかと思うんですけれども、それを聞いて、マリアもまたイエスの弟や妹たちがいたようでありますが、家族の者親族の者はイエスを取り押さえに来たと書いてあるんですね。でマリアは自分がその特別な方法でイエスを身ごもり、そして、この子が普通の人間ではないということは彼女自身一番理解していたと思うんですけれども、その、まあ、大きくなってからイエスが世に出ていろんなことをしているという話を人づてに聞いて、いやあの子は特別な子なんだからというふうに、人々の噂を打ち消すことはできなかったと思うんですね。 まあ、家族と一緒にイエスを取り押さえに行ったんですけれども、まあ、イエスは、私の家族とは誰のことかと言ってこの家族を追い返してしまう。その後マリアの話はとんと出てまいりませんで、最後の最後に出てくるんですね。それが今日読みました、この今日の御言葉として挙げておりますヨハネによる福音書の、19章のところですね。これはこのイエスが十字架にかけられて、まさに息を引き取ろうとするその直前の出来事でありまして、19章の25節から読みますと、イエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。ここに、その母とその姉妹と出てきますけれども、イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に、婦人よご覧なさいあなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさいあなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。マリアがなぜこのイエスの十字架のもとにいたのか、ナザレにいたはずでありますけれども、イエスがエルサレムに行かれたというのを聞いて、イエスのそばにいつの頃からか一緒にいたのかもしれませんが、こうか不幸かこの自分の愛する子供が目の前で殺されるという姿を見せられたわけであります。しかしその後もう一度マリアの名前が登場してまいります。それはヨハネの福音書の後の使徒言行録の一章の中でありまして、ここにイエスの弟子たちが120人ほどが集まって祈っていたという話があるんですね。イエスが復活して昇天した後のことですけれども、その名前の中に使徒言行録の1章の14節に、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていたと書いてあるんですね。まあ、つまりマリアはこのイエスが亡くなったのを目撃したけれども、おそらく復活のイエスに出会ったか、あるいはその話を聞いて、イエスを信じる人たちの群れに入っていたということがわかるわけですね。でここで、マリアの話は終わります、切れております。でマリアの生涯というと、特にこのイエスを産んだというね、特にクリスマスストーリーのことが有名なんですけれども、こうして見てみるとマリアという人はイエスの生涯をつぶさに目撃していたということがわかるんですね。もちろん彼女はイエスが神の力によって生まれた、授かってそして生まれたということを知っておりました。そしてまた彼女はイエスの生涯というものが罪なきものであるということを知っていたと思うんですね。もし、なぜマリアがイエスの生涯が罪なきものであると知っていたか、そう私が言うかというとですね、もしイエスの生涯、その交渉外といわれる聖書に書いてある出来事の前の、つまり30歳までのイエスのその暮らしぶりというか、生涯というものが、非常に自堕落でね、どうしようもない、そんなこと考えにくいんですけれど、もしものであったとしたら、マリアはですね、イエスの死と死後ですね、このイエスに従う人たちの一員になったということは考えにくいからなんですね。で聖書にはイエスは罪なき生涯を送られたと書いてありますけれども、イエスが罪なき生涯を送ったということを証言できたのは実は唯一マリアだけなんですね。マリアだけがイエスのこの誕生からそして死までをつぶさに見てきた人ですから、イエスの交渉が始まってからの数年間は弟子たちがそのことを証言したでしょうけれども、それまでの30年間はマリアだけがそのことを証言することができた。 しかしまたイエスが普通の人間であるということもマリアは知っていたんですね。夜になったら天使みたいに羽が生えて、天国に今日は疲れたと言ってお帰りになって朝になると戻ってきたとか、何年経っても洋服が一切汚れなかったとか、今日はご飯がないってこのイエスに言ったら毎日パンを裂いてそしてお腹いっぱいになるまで出てきたとかですね、そんなことはなかったということはマリアは知ってたはずですね。その生涯に罪はなかったけれども我々と同じ人間であった。そしてその死も目撃してますから、我々と人間と同じように血を流してそして苦しみを受けて死んだということをマリアは目撃している。しかしマリアはイエスが信頼できる人物であるということも述べておりますね。それはヨハネの福音書の最初に出てくるカナの婚礼の時の奇跡、最初の奇跡でありますが、ブドウ酒がなくなった時にマリアはその相談を受けてですね、でイエスに頼んでみなさいと、あの人の言う通り何でもしてあげてくれとその祝宴の責任者に言ってるんですね。それはあの人に言えばいつでも水はブドウ酒に変わるからということではなくて、その30年間の生涯でねイエスという人間がどれだけ信頼できる息子であるか、彼に頼めば何とかしてくれる、それはどっか駆けずり回って集めてくるぐらいのことしか思ってなかったと思いますけれども、そういう信頼関係があったと。だからマリアこそがイエスの人生を全部目撃した人だということですね。で神様はつまりこういうことですね、マリアをそのイエスをこの世に生み出すために用いられただけではなくて、その生涯を全て目撃して証言するために選ばれたということなんです。マリアさんというとなんか赤ちゃん抱いてる絵しか見たことないですけどね我々。そうじゃなくて30になるまで共に暮らして、そして最後は目の前で十字架にかかる自分の一人子じゃないですけど自分の子供の姿を目撃している。だからイエスの生涯に一番そばでまた最後まで一緒にいた、それはこの母マリアであったということである。マリアが最初に見ましたけれども、この使徒言行録の中で弟子たちと共にその一団の中にいたということは、イエスの生涯が普通の人間とは確かに違う、いやまさに彼こそが神の子であったということをこのマリアは知っていた。そうでなければこのイエスが十字架にかかった後ですね、弟子たちの群れに加わることがあったでしょうか。それだけではなくてイエスの兄弟たちとも書いてあるんですね。だから兄弟たちはマリアほどの時間ではないけれども、このお兄ちゃんであるイエスの姿をずっと見てるわけですよ。そしてこの兄貴が特別な人だということを確かに知っていた。だから彼を信じる人たちの群れにこの兄弟も加わっていたということが分かるわけですね。で福音書の中にイエス様の降誕の話が出てきますね。わずかでありますけれども博士がやってきた話とか、あるいは羊飼いがやってきた話とか、そういうの書いてありますけれども、それはどうして知り得たんでしょうか。なぜマタイやルカはそのことを記事にすることができたんだと思いますか。天の啓示でしょうか。これはねマリアが話したとしか考えられないんですね。マリアがその自分の経験をですね弟子たちにあるいは教会で、話して聞かせたということがその原因だと思います。だから彼女は最初のですね、そして強力な証人になったんですよ。このイエスという人は、私は確かに彼は聖霊によって生まれたことを知っている、 そして彼の生涯は罪のないものであるということを知っている。そして彼は本当に信頼できる人物であるということを知っているし、彼の死は彼の罪ゆえでないということも知っている。だからマリアの福音書なかったらすごかったと思いますよ。残念ながらないんですけどね。ありませんよそんなものはね、あったらすごかったと思いますけれども、でもこの福音書の中に出てくるさまざまなお話が、その生誕の話だけではなくてですね、他のものも含めてマリアの証言であったということは十分考えられています。あるいはカナの婚礼の話もそうかもしれませんね。だから神様はマリアという人物をイエスを生むだけではなくて、その生涯を見守り目撃し証しするために選ばれたということを我々は知るわけであります。マリアという人物はおそらく女性として人類最高の務めを与えられた人でしょう。神の一人子を身ごもって産むという、まあ皆さん、まあ、女性の方だったらね、まあ、男は絶対無理なんですけれども、やってみたいと思うかどうか分かりませんが、まあ、でもこれはもうマリアにだけ許された、ね、特別な職務であった。人類最高の務めを与えられた。しかし母親としては最も辛い経験させられた。自分の子供が目の前で罪なき姿であるということを一番知っているこの母の前でだよね、殺されている、苦しんで釘を打たれて鞭を打たれて全身から血を流して死んでいる。そう目の前で見なきゃいけないんですよ、ね、そんな辛いことがあるでしょうか。そんな苦しいことがあるでしょうか。でも神様はこのマリアをイエスを産むだけじゃなくて、その最後を確かに目撃するためにも選ばれている。確かにこの人は罪なき姿で十字架で死んだんだということをマリアは確信を持ってそのことを人々に伝えることができた人です。神様はそのことができるということを見越してマリアを選ばれた。だからマリアという人は素晴らしい人物だったですね。産み育てるというだけでも、まあ、産み育てる方は罪なきイエス様ですから、そううちの子供育てるようなことはなかったと思いますね。もう少し楽だったと思いますよ。まあ楽だったかって言ってですね、お母さん今日はおむつを洗わなくていい、僕が洗うからなんて言ったということは考えられませんよ。そういうことはないんですけれども、しかしまあダダをこねてね、親のことを聞かないでもう機関棒でしょっちゅう周りに迷惑をかけてね、物は盗むし壊すし怪我させるしなんてことはなかったと思うんですけれども、それでもこの一人の人間を育てて、そして最後まで見届けなければならなかったというこの思い勤め、彼女にはそれができた。いやでももしかすると母親っていうのは総じてですね、そういう役割が与えられているものなんじゃないかなと思いました。子供を産み育て、でもそれだけではなくて、こう自分の子供にこう寄り添って、それは自分のそばにいなくてもですね、ずっと子供のことは気にかかっている。そして、残念ながら自分の子供が自分より先に死ぬこともあるかもしれない。でもその子供の生涯、自分が生きている間、母親はずっと子供のそばに、子供を目撃して子供を守って、子供のために犠牲を捧げていくと、そういう務めを神様は母親という人種に与えられた。まあでもそれができるように、まあ、母性愛というものを神が与えてくださったんだと思うんですね。母性愛というものは人間が学習して得たものではなくて、それは子供を身ごもりまた産み育てるときに神様から与えられたものだということはお母さん方が一番ご存知だと思うんです。しかし それだけ大変な仕事でありながら実に割に合わない仕事だと思いますね、母親という仕事も。父親はですね、外で働いて給料をもらうんですね。で、給料をもらってるということは十分割に合ってるということなんですよ。それは正当に評価されるとはされないと、別としてね。でも母親として給料をもらうという方はいらっしゃいませんよね。いらっしゃいますか。月末にご主人からこれは今月の母親給なんてもらった方いらっしゃいますか。おそらくおられるんでしょう。私も渡したことはありません。ただですね、この間テレビで主婦業はいくらかなんて計算してたんですね。で、それにヒントを得て、じゃあ母親業ってのは一体いくらぐらい給料する差し上げたらいいものかなとちょっと私考えてみました。妊娠期間9ヶ月、これは24時間労働ですね。途中でお腹を誰かに渡すわけにいかないんで、9×30×24時間、から入児期1年ぐらいはこれもおそらく24時間労働ですね。もう眠る暇もない、ずっと子供のこと見てお乳をあげるとかおしめを変えるとか、それで遊びの相手をするとか、掃除をするとか洗濯をするとか、これ24時間労働でしょうかね、1年間。それから幼児期どうでしょうね。これは3歳ぐらいか3歳か4歳ぐらいまでですかね。24時間労働から解放されていますいるでしょうけど、12時間労働ぐらいはあると思うんですね。子供が寝ている時以外はやっぱり遊んだり監視をしたり掃除をしたり洗濯をしたりしなきゃいけない。で、それから幼児園学校に行くようになるとお母さんの勤めはガクッとではないですけどかなり減りますね。それでもどうでしょうね、掃除洗濯食事学校の行事とかなんかいろいろ1日やっぱり5、6時間は子供にかかってるんじゃないでしょうかね。それが22歳まで続くとすると18年間あるわけなんですけども、これ総計するとですね約6万時間になります。こんな計算バカみたいな計算するのは私ぐらいのものですけども、時給単価800円で計算すると、安いってさっき言われたんですけども、1000円でもいいんですが、1000円で計算すると6000万円ですかね。1人の子供を育てるのに6000万円。じゃあ6000万円もらったらやるかっていうとですね、そんなもんじゃないでしょうね。多分もっとお金のかかる仕事をしておられるんだなと。で、この間絵の話をした時にね、絵の価値っていうのは下に値段がないとわからないっていう話しましたけども、母親業も同じだなと私初めて思いましたね。私なんか41になってまだ母親の世話になっておりますから、6000万円では済まない、もっと億単位の、謝礼を差し上げなきゃいけないと思うんですが、じゃあそれだけのことをしてもらって母親にどれぐらい我々はお礼をするか、ね、年に1回カーネーション1本、長じてちょっとハンカチの1枚も買うかなと。まあ言ってもね10万もいかないんじゃないかなと思うんですけどね。10万してたらすごいですよね。どうですか、これ割に合う仕事ですね、母親っていうのはね。くれって言ってますけども、くれって言われても困るんでね、私もないんですけど金が。でもまさにね、割に合わないからこそね、母親は素晴らしい、ね、それで6000万円もらってたら母の日なんていらないんですよ、ね、正当に報酬もらってるんだから。で、父親はどうかというと、もちろん父親も子供のために子供のために何かしますけれども、わずかなことですよ。本当に私も父親の端くれとして思いますけれどもね、一日に何回かお尻ぶったたくとか、休みの日に、ちょっと外で遊んでやるとかね、わずかなことですよ。本当にわずかなこと。ただお父さんとしているだけのことでね。そう思うとね、本当に母親は偉大ですね。偉い。この教会には多くのお母さんがいらっしゃるんですけれども、しかしここにいらっしゃる方は全員母親のお世話になってるんですね。 もうお母さん亡くなった方もいらっしゃるし、まだ生きてらっしゃる方もおられるでしょうけれども、そのやっぱり、ま、本当に報われない大きな大きなこの犠牲を払って人間は育ってくるというのはなぜかというと、そのことを通して私たちは神の愛を知るためなんですね。神の愛の大きさは母の愛によって分かるんですよ。犠牲を払うということの素晴らしさ、尊さというものを私たちは母親の姿によって初めてやっぱり知るものじゃないかなと思うんですよ。そういう意味ではここにおられる方は皆さんその母の愛情を受けて育っているわけです。まあ昨今いろいろね、子供を、愛せないとか、あるいは叩いて殺しちゃったりとかね、そういうことあるんですけども、あくまで今日の話は一般論ですけれども、しかし神様はその母の仕事の大切さ大きさというものをよくご存じでありました。今日読みましたこのヨハネのね、による福音書の言葉をもう一度思い出してほしいんですが、十字架上でイエス様が母マリアに言われた言葉なんですよ。何と言ったかと、イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に婦人よって言うんですね。これなんか薄情な感じがしますよね。なんで自分のお母さんに婦人よなんて。で皆さん考えてみてください。ここでね、まさにこのマリアが聞き慣れたね、お母ちゃんとかいう言葉をマリアが聞いたとしたら、マリアここにいてられないでしょ。いたたまれなくなったと思いますよ。もう自分の家を離れて何年か経っている。そしてこの人が本当にもう特別な人なんだということをマリアはその活動やら言葉を通して、あるいは自分の出産の子を産み育てたこともひっくるめてですね、大体分かってる。だけど目の前で十字架にかかっている人物が自分の息子だと、もしお母さんと言われたらね、またその母としての苦しみが増し加わったと思うんですよ。だから僕はここでイエス様が唯一の弟子ヨハネ、このヨハネという人はこの雷の子と言われたね、気性の激しい男でありましたけれども、しかしそれだけこのハートの熱い男だったんですよ。このヨハネを見て、婦人よご覧なさい、あなたの子です。そして弟子に、見なさい、あなたの母です。ここで母です言ってるじゃないですか。イエスはここで自分の苦労を一番知っている、そして自分を今日まで産み育て守ってくれたこの一人のマリアという女性に最高の慰めの言葉をかけられた。マリア、よくやってくれたね。あなたは本当に大きな務めを最後の最後まで果たしてくれた。これからは私の一番信頼する愛する弟子ヨハネを息子と思い、またヨハネもこの私を育ててくれた母マリアを母と思って大切にしてやってほしい、そういうこのいたわりの気持ちがこの言葉に表れていると私は思うんですね。つまりイエスこそがこの母の苦労を一番知っていたからです。イエス様はお母さん方の苦しみを知っておられます。お母さん方の苦労も重荷もご存じであります。それが報われない仕事であるということもご存じです。でもしかしそれは尊い仕事です。神の愛を、それは本当に限られた自分の子供という対象だけですけどね、それが面白いところでね、母親っていうのはやっぱり自分の子供に対してはもう鬼にも蛇にもなりますけども、他の子はあくまでも他の子なんですね。やっぱりもう特別に自分の子供に対して深い愛を持つように作ってあるんですよね、神様の配慮でしょうかね。でもそうやって私たち人間は皆この母の愛をいただいて育つことができて、母を通して神を知り神を見るようになっているわけであります。今日は母の日の礼拝ということで特別にお母さんについてのお話をさせていただきました。最後にですね、 聖母マリアはいいんですけどね、お父さんがないがしろにされてませんか、ヨセフ。これ気に入らないです、ちょっとね。聖父ヨセフなんてのはないんですかね、早く死んだとはいえね、ヨセフがいたからマリアもイエスを産み育てることができたんだから、もうちょっとヨセフさんの位も上げてもらいたいななんて私は思うんですけども、ダメですね、やっぱり。やっぱダメなんですよ、お父ちゃんは、お父ちゃんはどっかやっぱり責任逃れしてね、いいお前なんとかしとけよなんてすぐにあの母親に任せてね、ずるい存在なんですね。子育ては母親の責任だなんてすぐにもう言ってはならないことを言ったりしてですね、今日はあのお父さんは深く反省をし、またお母さんをしっかりとねぎらってですね、6000万円の何千分の1かを、夕食かなんかでご馳走されたら、ちょっとはいいんじゃないかなと思っておりますけれども、お祈りして終わりたいと思います。天のお父様、今日はイエスの母マリアの生涯を短い時間でありますけれども、ご一緒に学ぶことが許されて感謝します。神よ、あなたがこの地上で選ばれた素晴らしい一人の女性マリア、神の子を身ごもり産み育てて、そしてそれだけではなくてその非業の死までを見届けなければならなかった、彼女の本当に生涯の背負いました重荷の重さを思い心打たれるものがあります。しかしだからこそ彼女が最初の証人となり、イエスが神の子であると人々に証することができた。神様がこの母という職業に仕事に責任に託された大きさを思います。神は私たちもそれぞれ母によって生み出され、母によって育てられ、母によって守られてまいりました。心から感謝いたします。どうぞお母さん方のこれまでのご苦労を主がねぎらってくださり、主が報いてくださるようにお願いいたします。そしてまたこれからも子供を産み育てようとしている方々、そして母としての役割を果たしていかなければならない方々を、どうぞあなたが励まし導いてください。今は子育ての真っ最中の方々もおられますけれども、神様が与えられたこの尊い務めに本当に誇りを持って、また神の御言葉を握り、神の力をいただいて、しっかりとその役割を果たしていくことができるように、どうぞ力を知恵を与えてください。心から感謝をいたします。皆によってお祈りいたします。アーメン。